ございます。 FJ インタビューはアメリカの首都ワシントン DC 近くから毎週金曜日の朝発信しております。ネットや本では知ることができない日本国外で活躍する人にテルがインタビューを行い、その人の生き方、人生訓などを皆様に提供いたします。それでは今回のインタビューをどうぞ。はい、それでは FJ インタビューを始めたいと思います。今日はですね、フランスにいる方と実はスカイプでつながっておりまして、フランスのボーノを代表する一つ星レストランル・ベナトンのオーナーシェフの杉村圭司さんとインタビューを取りたいと思います。今日はですね、杉村さんの、経歴とお店の紹介、ル・ベナトンのお店の紹介と、どうしてフランス料理人の道を選んだのかで、海外で挑戦することの楽しさ、厳しさもちょっとあるかなと思うんですけど、あとは最後にお店のル・ベナトンのお店のメニュー紹介を していただきたいと思います。それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はありがとうございます。そちら今日曜日の、夕方ですね、夜に近いんですかね。
5時半ぐらいです。
はい、ね、実は共通の、友人というか杉村さんのいとこの方が僕の知り合いの方で紹介していただいて、FJ インタビューがいつの間にかグローバルな世界になってしまって僕もちょっとびっくりなんですけど、杉村さんのちょっと経歴を僕の方から簡単に、お話しさせていただきたいと思うんですけど、杉村さんは辻調理専門学校のフランス校で、勉強された後、そのル・ベナトンで修行されて、で一度日本に帰られて修行をまたされて、でフランスに今、研修先であったル・ベナトンにまた戻られて、2015年の9月ですかね、から、ル・ベナトンのオーナーシェフになられてます。で、2013年に行われたパテ・アン・クルートの世界大会で、見事2位になられてるんですけど、このパテ・アン・クルートっていうのはどういった料理なんですかね。
ですね、基本的に肉を使った冷たい料理なんですけど、肉をミンチにして、それ、テリーヌですね、その周りにパイ生地みたいな生地をつけて、オーブンで焼き上げて冷ましてから、ゼリーを流して固めるような感じなんですけど、
聞くだけで美味しそうですね。
はい、フランスだとね、スーパーとかでも普通に売ってるんですけど。
あ、そうなんですか。
はい、アメリカだとなかなか。
そうですね、見たこと、日本でも僕フランス料理屋ってあんまり 2,3 回しか行ったことがないので、多分記憶に多分食べたことないと思うんですけど、後でメニュー紹介されさせてもらうときに、はい、その写真もこの YouTube 上に流すので、ちょっとぜひこの聞いてる方は最後までお楽しみで聞いていただきたい、見ていただきたいんですけど、次にそのお店ル・ベナトンの紹介をちょっとしていただきたいんですけど、
はい、
まずパリから、どういうふうにそのボーヌまで行けばいいんですかね。
そうですね、大体パリからですと、車でしたら大体3時間から3時間半ぐらいでボーヌいますね。
はい、
あとはTGV で近くのディジョンっていう街があるんですけど、そこまで大体1時間半で行けるんで、その後ローカル線に乗って20分から30分で、ボーヌまで着きますね。
ボーヌといえばワイン好きな方は多分知ってると思うんですけど、ブルゴーニュワインの聖地って言われてる場所ですよね。中心地ですよね。
そうですね、みんなワイン好きの方は聖地だって言ってますね。
はい、
やっぱりワイン好きの方、日本人にしろ海外、いろんな海外の方が来てくださるんで、うちのお店も大体6割7割やっぱ海外の方が多いんでね。
あ、そうなんですね。
はい、そうなんです。
で今これ録音してるのが7月なんですけど、11月の第3週の日曜日でしたっけ、
そうですね、はい、
ボーヌであるワイン祭り、
はい、
はい、
栄光の3日間っていう、ボーヌでワインのオークションをちょうど11月の第3週の日曜日にやってますね。それが一応メインで、その時やっぱり世界中からワイン好きの方が来ていらっしゃる、はい、ものすごく活気づきますよね、町も。も
とも と町自体そんなに人口が多くないんですよね。
そうですね、町にはだいたい2万2、3千人ぐらいしかいないんですけど、でもやっぱり今 ちょうど時期、4月から11月ぐらいまでちょうどシーズンなんで、
その
時
期は、ね、
はい、いろんな国の方が来てくださるんで、
僕も逆に、まあ、どうぞ。
いるんですけどね。
僕もあの日本にいる間はそんなにワインって飲む機会がなかったんですけど、
はい、
まあ、アメリカもね、あのナパとかがあるのでワインは有名 で、
ね、
はい
はい、
何かホームパーティーがあったりするともうみんなワインをやっぱり持ってくるんですよ。
で、あの、あ、ここそうです、
でやっぱそうですよね、
はい、あのワイン1本片手に大体そうですね、まあ、僕もだから日本にいるときワインというかお酒まず本当一滴も飲まなかったんで。
あ、そうなんですか。
はい、こっち来てちょっとしてから、あ、ワイン、美味しいワインってあるんだみたいな感じで、それがきっかけというか、フランスのボーヌに行くって言った時に、
はい、
ね、日本人にはワインも飲まないのにお前ボーヌって何つんだよ
やっぱ有名なんですね、ボーヌは。
そうですね、結構皆さん知ってますね。
多分来年一度ちょっと日本に帰ろうかなと思ってるんですけど、その時に、はい、あの、ユーラシア大陸を横断して飛行機で帰っていこうかなと思ってるんですよ。で、まあ、まあ東南アジア回って中東行って、はい、でその後どうしようかなと思ってたんですけど、フランス行くのありですよね、そうしたら。
はい、あのぜひ来てください、はい、ボーヌもいいですし、いろんなね、あの地方地方でいろんな特色があるんでね、やっぱりあの南の方は南の方でまた全然違いますし、
はい、
北は北で違いますし、
あ、全然違うんですね、やっぱりフードと、
あ、もう全然違いますね、
食べ物も、
はい、あのやっぱその土地土地で、郷土料理じゃないですけど日本以上にはっきり分かれてるんでね。あ、
そうなんですね、
はい、
あ、いや僕食べ歩きがすごい好きなので、まあ、日本国内でもずっと食べ歩きしてたんですけど、それちょっと行かなきゃいけないですね。
あの、ぜひいらしてください、はい、美味しいワインありますんで、
はい、これをあとはですね、あ、そう、お店の、規模なんですけど、大体何人ぐらいの規模ですかね。
大体、はい、満席で25名前後ですね。で、夏は、まあ、テラスもあるんですけど、
はい、
テラスも大体25名ぐらいなんで、まあ、大体テラスやってるときはテラスだけで、室内のときは室内だけで、どっちかしかやらない。
そうなんですね。
はい、
お店は基本的にあれですよね、コース料理なんで、要予約ですかね。
週末はまあ予約していただいた方が確実ですけど、まあ、平日はまあ予約なくても、まあ、昼間なんかは全然予約なくても大丈夫です、
ね。あ、そうなんですね。
夜はまあ予約していただいた方が確実ですけど。はい、
あとは、コース、基本的にはコース料理でしたっけ。
そうですね、まあ、コース料理ですし、あとはまあアラカルトでも選んでいただけるんで、もしまあ、ね、そんなにお腹空いてなければアラカルトで一品だけっていう形でも全然問題ないんで、はい、
で、コースが一応4つ、34ユーロと60ユーロ、79ユーロ、95ユーロの4つメニューですかね。
そうです、
はい、
そうですね、昼が、まあ、34ユーロはちょっと昼だけなんですけど、
はい、
その日買い物行って買ってきた食材で何か作るっていう形でやってますね。あとはまあ60ユーロと97、うん、他のコースはまあ2、3ヶ月に1回内容を変えてやってますけど、
はい、やっぱ日本と一緒でその季節の野菜とかがもちろんはっきり結構分かれてるんですか、この時期はこれが美味しいとか。
そうですね、今はまあちょうどついこの間までホワイトアスパラですとか、まあ、アスパラガス系が、
はい、春ですもんね、あれ
時期で、で今もう終わってちょうど夏野菜になって、
ナスとかですか。でも
今ちょうどフルーツがね、ナスとかピーマンとかズッキーニとか、
あ、そうですね、
夏野菜今いっぱい使ってますね。
いいですね、 色もすごい良くなりますもんね、はい、夏は。
そうですね、春夏は本当に色がすごい綺麗ですね。で秋になればいろんな種類のキノコが出て
きます。あ、そっか、キノコいいですね、僕キノコ大好きなんで。
そうですね、日本にも全然種類がいっぱいあるんでね。
あとチーズとかもやっぱり多いんじゃないですか、すごく種類とか。
チーズはものすごく多いですね、種類が。やっぱその地方ごとにいろんなチーズがあるんで。
はい。
あら、うちのお店でも10種類前後毎回用意してますね。
そのチーズに合わせてまたワインとかも やっぱ違うわけですよね。これにはこれが合うとか。
そうですね、チーズによってね、赤ワインが合うものもあれば、白ワインが合うものもありますし、甘口とかもありますし、それは本当、まあ、あとはまあお客さんの好みになるんですけどね。
ワインの種類ってどれぐらい今あるんですか、お店の方では。多分すごい数あるんですかね。
数字は分かんないですけど、多分 300
すごい
前後は多分あると思うんですけどね。
すごいですね、その
2、
数
300
は。
はあると思うんですけどね。はい。
あ、じ
そうですね、大体それぐらいありますね。
まあ、行ったとき、じゃあ僕行ったときには、ちょっともう、何を頼んだりか分かんないんで、ちょっともう完全お任せしてっていう形で。
本当、ね、高いのから安いのまで、いろんなのがあるんで、やっぱワインもでもその土地土地によってね、まあ、ブルゴーニュワインはやっぱり、ね、それなりにいっぱい種類置いてますけど、他の地方のちょこっとずつ置いてあるんで。
あ、そうなんですね。
はい。
じゃあですね、次なんですけど、まあ、これはちょっとお店の話とは違って、杉村さんご本人のちょっとへの質問になるんですけど、
はい。
どうしてフランス料理人の道を選んだのかっていうのもちょっとお聞きしたいんですけど、いろんな料理が、日本料理からイタリアンからフレンチからいろいろあると思うんですけど、その中でフランス料理人っていう道を選んだ、なんかきっかけっていうのはあったんですかね。
きっかけというか、あれですよね、見た目がかっこいいかなっていうのが、きっかけって言えばきっかけですね。
確か
そう
に。
いう不純な動機ですね。
いや、僕ね、何事も不純な動機から始めて全然いいと思うんですよね。それが大体好きになっていくと思うんで。
そうですね、だから本当、日本料理でしたらね、家庭料理ですけどね、毎日母親が作ったの食べてます。中華料理も、簡単な、ね、チャーハンですとか餃子ですとか、そういうのだったらね、食べたことあったんですけど、フランス料理ってなると、全く何も知らない世界だったんで、ちょっと、そういう興味もありましたけどね。
なんか
でも一番やっぱり見た目がかっこいいかなっていうのが一番です
わ
ね。
かります、それ。あと、なんかフランス料理イコール、なんかすごい高貴なイメージがあるんですよね。
そうですね。その時は本当フランス料理っていうとなんか敷居が高いみたいな見ましたけど、ね、今になってみれば全然敷居なんか全然高くないんであ
、
す
そう
よ
なんです
ね。
ね。
全然高くないですよね、本当に。
いや、
逆に僕はもういまだに、ね、日本料理のその有名なとこの方が敷居が全然高いっていう。全然気軽にね、行っていただいて、日本でもフランスでもどこの国でもそうですけど、本当気軽に行っていただいて、問題ないと思うんですよね。
もうなんかフランス料理って聞くと、もう絶対ジーパンではいけないイメージなんですよね。もうジーパンとシャツではいけないような感じのイメージ。
確かにそういうイメージありますけど、でも、うちのお店でも、その T シャツというか、シャツとジーパンで来るお客さんいっぱいいますんで、そんなに全然気にしていただかなくて、来たお客さんもなんか、ね、楽しそうに居酒屋でね、友達同士で喋ってみたいな感じで、皆さん楽しんでるんで、
ああ、いいですね。
なんかかしこまる必要もないかなとは思うんですけどね。
そこら辺がもうちょっとこう、なんですかね、イメージがもう大衆寄りになっていくといいですよね。お客さんもすぐ行きやすく
そう
なりますよ
ですね、
ね。
すごく、そうなるといいなと思うんですけどね。日本なんかもっとそうなってくれればいいなと思いますよ
です
ね。
よね。多分イタリア料理とかは多分そうなってんのかなと思うんですよね。
なんかそういうイメージ、皆さんそう言っていますけど、でもフランス料理も本当同じなんでね、食事にせっかくね、お金払っていくんで、楽しんでもらわない
そう
と
なんで
ね、
すよね。
どこに行くにしてもやっぱり、あんまかしこまって緊張しすぎても ね、楽しくなくなっちゃうんで 楽しんでもらえれば、本当
本当、
に。
料理は楽しんだもん勝ちですよね。作る方も食べる方も。
本当そうだと思いますよね。僕もだからやってて、お客さんに美味しかったとか楽しかったよって言われると、本当それだけでもう本当それだけのためにやってるって感じですからね。
それすごい分かりますね。僕も実は先日、まあ、友人夫婦を家に招いて、まあ、料理振る舞ったんですけど、まあ、小さいお子さんがいらしたので、とりあえずもうその子供たちが食べたいものをまず聞いて、好きなものですね、あとハンバーグとかのナポリタン、パスタとか唐揚げとか、そういうもう子供が好きそうなものを作って、やっぱそれを 子供たちがすごいなんか楽しみながら食べてて、美味しい美味しいって言ってくれて、
はい、
でそれを見てお母さんがこう写真を撮ったりしてるのが、まあ、それがすごい楽しかったです、嬉しかったですもんね。
いやー本当そうですよね、特に子供なんか本当正直なんでね、美味しくないと本当に食べないんでね、
はい、
だから本当お子さんに喜んでもらうっていうのは本当に嬉しいことですよね。
でそれを見てまた親御さんが喜んでくれてっていうのがすごい嬉しいですよね。
はい、はい、本当やまあ、頑張った甲斐あったなっていうのは、はい、本当にそういう時に一番思いましたよね。
はい、僕ももう完全にさっきのその不純な動機って話ありましたけど、料理ができる男はモテるって聞いてから僕料理始めましたからねもう完全な不純な動機ですから僕
いやでも本当でも一昔前に比べれば多分ね、料理する男性もものすごい増えたと思うんですよね、僕らの、ね、両親の時代に比べれば。
そうですよね、
多分全然もう桁違いに男性でも料理されてる方多いと思うんで、ね、
多いと思いますね、僕の周りもすごく多いですからね。
はい、
はい、
逆にだから、ね、この国とかでもどっか行ってもやっぱり男性が料理作ってることもの方が多いかもしれないですよね。
あ、そうなんですね、フランスとかでも
結構作ると言いますよ、ワインの生産者というか作ってる方でも自分で料理するっていう人結構いますし。
へ
ー、そうですね、みんな結構作ってますね。クリスマスは俺が作るんだみたいな感じで言ってる人もいますし、
ね、あ、いいですねそれ。
はい、多分、うん、そうですね、日本よりも多分海外の方が男性は料理作ってるんじゃないですかね。
あ、でも DC はアメリカもそうですね、特にイベントごとですと、はい、ターキー焼くのもお父さんとかも決まってますもんね。
はい、普段はまあ多分お母さんが作ってるんだと思うんですけど、はい、そういうイベントの時は男性が作ることが多いと思いますね。そうですね、そうですね、僕はね、あんまりやんないですけどね、イベントの時は
まあ普段作られてますからね
イベントの時は全部妻がやってくれるんで、
はい、実際あとフランス料理ってその赤ワイン煮込みとかそういうの結構多いイメージがあるんですけど、
はい、
日本でのフランス料理屋とアメリカ、現地の現場のフランス料理屋だとそういう違いとかってあるんですか、その調味料というかソースというか。
日本とフランスの違いっていうのは多分今はもうあんまりないとは思うんですけど、
はい、
この、まあ、ボーヌというかブルゴーニュ地方ですとどうしてもやっぱお客さんがワインと一緒に料理食べる方が多いんで、
はい、
だからこっち僕らもやっぱソースを大事にしてますよね、しっかりしたソースでそのきちんと味付けしたものを食べてもらうっていう、ソースがないっていうよりはソースがあった方がやっぱりワインも進みますし、
あ、なるほどですね、
料理とワイン一緒にね食べた時にやっぱ相性が合うんでね、
はい、
そういうところは気をつけてますし、まあ、僕もそういう料理の方が好きなんで、
はい、
そのクラっていうんですかね、しっかりしたソース、赤ワインソースでしたらやっぱきちんと赤ワイン煮詰めて、
うん、
柔らかくニンニクを火入れてそうした方がやっぱ美味しいと思うんで、そういうところは気をつけてますけどね。
ボーヌの今お住まいと、お住まいというか今レストランをやられてる場所の近くで基本的には野菜とかキノコ類とかを仕入れて地産地消的な形でお客さんに提供されてるものが多いんですかね。
そうですね、全てじゃないですけど、
はい、
できるものはなるべくそういう風にしようと思って、まあ、日頃からいろんなとこ探してますけどね。野菜、そうですね、野菜ですと、まあ、ホワイトアスパラなんかも近くで作ってる方いますし、
はい、
まあ、あと野菜はまあいっぱいいるんであれなんですけど、あとはまあハトとかも隣村で飼育してる方いるんでそこから仕入れて毎週持ってきてくれるんで。
ハトはさっき の, そのパテアンクルートで一つ具材として使われてるんですよね。
そうですね、まあ、僕がやっぱハト一番好きな肉なんで、
はい、
っていうのもあるんですけど、で近くでやっぱ作ってくれてる人いるんでやっぱ顔が見えていろいろね、ああしてほしいこうしてほしいっていう話もできますし。
あ、それ大事ですね。
はい、それ、まあ、それはアスパラとか他の野菜も一緒なんですけど、
はい、
ああしてほしいこうしてほしいとか、じゃあこういうの出たからどうとか向こうから行ってきてくれたりとかもするんでね、 そういうのはやっぱ大事だなと思いますよね。
あとはもう秋のシーズンはキノコ類ですかね。
そうですね、キノコ、本当にいろんなキノコ、キノコ採りのおじさんとかおばさんが持ってきてくれるんで、
はい。
それを、そうですね、それでなるべくそういうのを使うようにしてますよね。そうです、
僕
その方
の、
がやっぱり鮮度もいいし、朝採れたのをね、夕方には持ってきてくれるんで。
そういうのいいですよね、本当に地元で採れたものを、特に
そう
作って生産者の方の顔が分かって、人柄も分かってるから余計。
いや、本当そうだと思いますよね。そうですね、そういうのやっぱありますよね。知らない構想とかそういうのもやっぱいっぱいあるんで、そういうのを持ってきてくれるんで、生産者の方と話してるのはやっぱ楽しいですよね。
それすごい分かりますね。私も
はい。
日本で
ワイン
働
も。
いてた時に、お惣菜関係の会社で働いてたんですけど、野菜メインで野菜を扱ってたので、
はい。
地元というか、九州に住んでいた時は長崎の業者さんのところにも直接行って、もう直接そういう生産者の方と話をしてたので、
はい。
やっぱりもっと大事に使おうっていうのも気持ちも生まれますし。
そうですね、やっぱそれはいいですよね。頑張って作ってくれたから、無駄にしないように、ね、これで美味しいのを作らないとなっていう気持ちにはなりますね。
あと食べてもらうお客さん、食べてもらうというか、提供するお客さんにも、こうやって熱意を持って作ってるんだよっていうのも、生の声を伝えられるので、感じたことを。
そうですね。いや、だからそういうのは本当に、そういうことができるんでいいですよね。ワインにしてもやっぱりね、同じ赤ワインって言ってもやっぱ生産者によってみんな本当やっぱ作り方も違いますし、味も違うんでね。
そっか、ワインそうですよね。
そうですね、本当になんか何百種類何千人って作ってますけど、やっぱ人それぞれやっぱ 作り方も違いますし、そういうのだからやっぱ聞いて、じゃあこういうのが欲しいって言われたら、じゃあこういう、この人はこういう作り方してるからとか、こういう味なんでとかっていうふうに説明できるんでね、やっぱある程度は。そういうのはやっぱありがたいですね。
そうですよね。今、あれ、もう今、大体フランス生活がトータルで11から12年ぐらいですかね、杉村さんが。
そうです、はい。
その中で、調理師学校のフランス語でやられてからこう今に至るまでの中で、その海外で挑戦することの楽しさっ
は
てい
い、
うのは、今までの中でどういったものが杉村さんの中でございました？
楽しさっていうのはやっぱり僕日本でフランス料理やっててもった時にずっと思ってましたけど、やっぱり本場のなんていうんですかね、食材はどんなんだろうとか、そういうのは全然知らなかったんで、来てるやつを使ってるだけだったんで、こっち来てやっぱり、ああこれはこうやって作るんだとか、こういう人が作ってんだとかっていう、そういうのもありましたし、あとはそのフランスの人と触れ合うことによって、考え方もやっぱり、日本とフランスはやっぱ全然違うんだなっていうのもありますね。文化ももちろんですけど、逆にこっち来て、客観的に日本の国を見れるっていうのもありますよね。
それはすごくわかります。僕もアメリカに来て、より日本って、こういう国なんだなって、いい面もあれば、いい面も悪い面も両方見れるのもあるんですけ
両
ど、
方客観的にやっぱ見れるようにな
そう
り
で
ます し
ね。
ね。
ああ と
と
あ
は
れじゃないです
は
か、僕も感じ
い。
ますけど、プライベートの時間がすごい取れるようになって、
はい。
こう、なんていうんですかね、人生が楽しくならないですか、海外に出ると。
はい。本当に日本に比べれば、本当自分の時間がものすごく取れるんで、日本に比べたら。で、やっぱいろんなことできますよね。だからその余裕が、自分に余裕がやっぱできると、全然違いますよね、やっぱり。
そうですね。
普段の休みの過ごし方も、日本にいる時の過ごし方とやっぱこっちにいる時の過ごし方とやっぱ全然違いますからね。
違いますね。
はい。だから心に余裕が持てるようにはなったと思いますね、日本にいた時よりは。
僕もそうですね。だいぶ今日本でもし働いてたとしたら、もう社会人になって16年目なので、日本にずっといたらですね、多分こんなにこうゆったりした生活というか、ストレスフルな生活がなかったんだろうな、ストレスレスですねっていう生活なかったんだろうなと思いますね。
それは本当に
まあこれ日本にね、日本にいる方に言ったら怒られるかもしれないですけど。
どうなってたのかなっては思いますよね。 だから、まあ、本当だから楽しめますよね、その人生というか生活というか。
そうですね。
いい意味で本当に楽しんで生活できてるんで、
それは
本当に海外に来てよかったなって思う、まあ、最大の部分ですよね。
本当に、なんていうんですかね、後で僕はもう絶対27の時にアメリカ行こうって決めたんですけど、
はい、
もう一番は10年後、まあ、自分が37、8になった時にもし日本に残っていたら絶対あの時に海外に出ればよかったって僕思うと思ったんで、自分が、
あ、
それならもう行こうって思ったんですよね。もう絶対後悔したくないっていうのがあったので。
そうですね、後悔はなるべくしたくないですよね、
はい、
行くだけなんでね、やっぱ人生は。
そうなんです、
だから本当、まあ、好きとやるのが一番楽しく
生活、
はい、人生を楽しく過ごせると思うんでね、
はい、それ本当感じます。
はい、だからやっぱり、だから本当僕もこっちに来て本当に良かったなと思いますよね、
うん、
いろんな意味で。
すごいな、でも人もう一国一城の主ですからね。しかもミシュランも一つ星ですからね、ルーベナ
と。そうですね、まあ、これはまあ僕が引き継ぐ前から、ね、はい、星ついてますけど、まあ、
でもあれ、キープするの大変なんですよね。
はい、
キープするのも大変なんですよね、あれって。
そうですね、大体1年か2年おきに、やっぱ調査に覆面調査じゃないですけど来ますんでね。
あ、やっぱ覆面で来るんですか、あれ。
あ、来ます。で、大体お会見の時にミシュランですとか言われるんでね。
あ、一応そこは伝えるんですね。何も言わずに出てくわけじゃないんですね。
で、何も言わずに出てく時もあるみたいです。
あ、
でも大体、まあ、言ってくれる人は言ってくれますね。そのお会見の時か次の日の朝来て、はい、昨日食べたこれこれこういうもんですけど実はミシュランですって言って。
あ、そういう感じなんですね。
はい、だからね、それで言われてきた時も別にそこでは何も言ってくれないんでね。
はい、
美味しかったよりもまずかったよりも何も、あんま基本的にあんま何も言わないで帰ってくるんで。ああ、だからまあ出る日は緊張しますよね。
そうですよね。大丈夫だったかなってなりますよね。
いやいや、本当に毎年毎年緊張します。
あ、じゃあこれすみません、最後の、まあ、質問というかあれですね、はい、もう杉村さんの方から今出しているメニューのご紹介をちょっとしていただこうかなと思ってですね。
はい、
で、一応、まあ、今これ聞いている人の画面上に料理の写真も見せながらその料理の説明をしていただこうかなと思うんですけど、
はい、
じゃあまずパテ・アンクルートなんですけど、これはどういった、はい、料理になるんでしょうか。
そうですね、まあ、一応僕の得意な料理になるんですけど、
はい、
工程がいろいろあって、まあ、料理やってる方だったら多分分かると思うんですけど、いろんな技術が、まあ、例えば肉を切ったりですとか焼いたりとかこねたりとか生地を作って伸ばしたりとかいろんな技術が必要なんですけど、
はい、
そこでまあやっぱり一つ一つの作業をきちんとやっていかないと綺麗な形に仕上がらないんでね。例えばまあオーブンに入れた時に温度が低かったりしたらちゃんと生地が焼けないですし、
はい、
あとはまあ肉を焼きすぎてしまったりとか塩がきつかったりとかいろいろあるんですけど、だから僕の中でやっぱりすごい大切な料理の一つなんですよね。で、まあ今回はこれは今はちょうど中にキノコの形みたいな、まあ、模様をつけて、
はい、
あとは付け合わせに、まあ、焼きナスですね、それを、ピューレ状にしたものと、あとはまあ自家製のピクルスですか、
はい、
とあとはまあ金柑の、まあ、ジャムみたいなものをつけてお出ししてるんですけど、
はい、
まあ、結構フランスではまあ本当にポピュラーなお料理なんで本当いろんな方が喜んでもらいますよね。
これ中身はハトとか子牛とかあとキノコ類が入ってるんですか、
ね、そうですね、ハトとあと子牛の胸腺肉ですね、
はい、
喉の方の肉なんですけど、
はい、
あとはまあフォアグラとあとまあ豚が少し入ってますけど、
あ、
まあ、でも鳩は大概肉は鳩がほとんどですね。
あ、そうなんですね。
そうですね、鳩はやっぱまあなんか僕の中で一番好きなお肉なんで、
はい、あとは次が、魚料理はどういったものがあるんですかね、
は
い、メインは、
魚は今はまあ、サンピエールって言った日本語で言うマトダイですね、
はい、
それを今ブルターニュの方から直接仕入れてるんで、
はい、
それに今 パエリアじゃないですけど、それに見立てたような付け合わせと、あとは魚を、カダイフっていう、ちょっとトウモロコシの粉を糸状にしたようなものがあるんですけど、それで巻いて、油で揚げて、魚のフライって言ったら、ちょっとそういうような形で提供してますね。で、結構、そう、魚のフライみたいなのあんまこっちにないんで、逆にお客さんは 珍しいというか、やっぱ食感がいいんでね、喜んでもらってます。で、ソースがブイヤベースっていう魚の出汁から取った、それをつけて、ちょっと夏っぽくして。
いいですね。じゃあ次は、子牛のメニューですかね。
そうですね、子牛もこの地方でシャローレギューって有名なんですけど、それの子牛を今ちょうど使ってるんですけど、ちょうどフィレ肉をはローストして、あとは、バラ肉ですね。バラ肉の方はコンフィって言って、低温でゆっくり火で柔らかくして、最後に フライパンで焼くんですけど、あとは、その先ほどのパテでも使っている子牛の胸腺肉ですか、それを醤油でちょこっと味付けして、天ぷらみたいに衣つけて。
じゃあそこはちょっとこう日本の
そうです
やつを
ね。
ちょっと取り入れて、こういい感じの フ
た
ラン
ま
ス
に、
と日本の
基
コ
本
ン
的
ビネー
に
ションです
は、
ね。
そうですね、基本的にあまり日本の食材使ってないんですけど、たまにそうやって使ったりする時もありますね。あとは柚子の時期とかですと柚子使ったりとか、あと抹茶とかたまに使うこともありますけど。
今もうアメリカでですね、抹茶がすごいんですよ、ブームで。
フランスはちょうどブームが去ったぐらいじゃないですかね。
もうどこ行っ
一
て
時期
も、
本当どこ行っても抹茶だったん
どこ行っ
で。
ても抹茶です、今。アイスクリームもそうなんですけど、もう何から何まで抹茶ですね、こっち今。
いやー、でも本当に抹茶は使ってるレストラン、本当今でもものすごく多いです。
そうなんですね。まあ、色目
やっ
も
ぱ
いい
美味
で
しいです
し、
ね。
美味しいですから
色目、
ね。
美味しいですし、ちょっとお茶のその苦味みたいなのもあって、やっぱデザートでもあまり甘くなく提供できるんでね、すごくいいと思いますね。
じゃあちなみに今ちょっとお話が出たデザート、最後のその料理の締めのデザートなんですけど、今はどういったデザートをご提供されてるんですかね。
今は近くでいちご作ってる方いるんで、そこのいちごを使って、ヨーグルトのムースと、あとバジルですね、バジリコですか、それのシャーベットを添えて提供してますね。結構爽やかな感じで、
そうですね。聞くだけで爽やかないい感じで。
あんま重くなくて、結構すっきりした感じでいいと思うんですけどね。
各メニュー、大体さっきおっしゃったみたいに3、4ヶ月で、
そうですね、3ヶ月あるものもあれば、2ヶ月でなくなっちゃうものもありますし、そのパテはずっとありますけど、他のものに関してはやっぱり
その時期時期
2、
で
3
美味
ヶ
しいも
月お
のを
き
使って
に、
っていうことですよね。
その時期のものを使って野菜で付け合わせ変えたりとか、子牛もやっぱそろそろ終わるんで、この次は子羊がちょうど入ってくんで、
ちなみにその
子
11
羊使った
月
りとか。
のワイン祭りのあたりっていうのは、肉はどういう肉が美味しくなるんですか？
大体ブレス鶏ですか、この近くで、近くでもないですけど、このブルゴーニュ地方である有名な鶏なんですけど、ブレス鶏を使ったもので、胸肉、ゆっくり低温で火入れて、もも肉はコンフィですか、そういうふうにな形で、あとクリームソースで提供することが多いですね。
ね、もしこの音声聞いて11月にボーヌの方に行かれる方がいれば、もうぜひ行って、ね、
ぜ
食べてい
ひ、
ただいて。
美味しいきのこもありますし、美味しいワインもありますし。
一応その今回、インタビューを取らせていただいて、その YouTube の動画の下にコメント欄にお店の住所と電話番号、あと、予約用の E メールアドレス、あとホームページですね、あとお休みが、水曜日と木曜のお昼、あと土曜のお昼ですかね。
そうですね、
一応この定休日の情報とかも全部コメント欄に載せておきますので、
よろしくお願いします。
あと多分画面上に、ホームページのリンクをクリックできるようにしておくので、
あ、
はい、
すいませ
そ
ん、
れ
よろしくお願いし
も
ます。
クリックしていただいて、ぜひ行っていただきたいなと思っております。もう僕
はい、
これ聞いて
する い
だ
ま
けで
せん。
今ちょっとお腹が空いてきたんで、なんかランチで、僕ね、今、これ
今朝
全
ですよね。
然、いや、今お昼ですね、日曜日の。
あ、もうお昼です
はい、昨日ちょっと作ったハンバーグのパテが残ってるので、それ
か。あ、は
で
い。
ちょっと赤ワインソースで、赤ワインでなんかソース作ってかけて食べようかなと思います。これ聞いてたら食
い
べ
や、
たくなっ
本当、
たんで、
赤ワインソースとハンバーグ合うんで、
はい、
ぜひちょっと試してみてく
試
だ
し
さ
てみ
い。
ます。 じゃ今日は本当にありがとうございました。
はい、す
は
みませ
い、
ん、ありがとうございまし
ま
た、
た
お忙しいと
お
ころ。
伺いするときは前もってご連絡させていただきます。
はい、どうもありがとうござい
はい、
ます。
ありがとうございます。
ありがとうござい
はい、
ます。
失礼します。